マルコの福音書一章の学びをしていますが、マルコの福音書一章21節。それから一行はカペナウムに入った。そしてすぐにイエスは安息日に街道に入って教えられた。宗教的リーダーたちが主が安息日に行われたことに対する質問をしたとき、主がとてもはっきりこう言われたことを思い出してください。ヨハネ5章17節。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。主が8時間労働ではなかったことをこれから見ていきます。詩篇121篇4節には、見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもないと書かれています。この安息日は主が街道に入られ教えられた早朝から始まりました。当時このカペナウムの街道は特に活発な宗教的中心ではありませんでした。主がナザレから去られたのは、主の郷里の人々が主を受け入れようとしなかったからのようです。主はカペナウムに行かれ、地上でのミニストリーの間ずっとカペナウムをミニストリーの本拠地にされました。22節。人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。ここで私たちは真理の効力とこの方のやり方を見ます。今日の教会とミニストリートに対する批判は、私たちが権威を持って神の御言葉を語らないということです。ミニストリーが権威を持って語られない理由は、私たちが信仰を失ってしまったからです。私が言おうとしているのは、社会層としての今日のミニストリーは、神様の言葉を説教したり教えたりしようとしていないということです。そして真理から離れてしまったので、説教団と神様の言葉の間にはとても大きなギャップがあります。この当時、街道にも何の命もなく、その結果、主がお話になったとき、人々は主の権威ある真理の教理に驚愕したのです。23節から24節。するとすぐにまた、その街道に汚れた霊に疲れた人がいて、叫んでいった。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。マルコの福音書で最初の奇跡は霊的な領域のものです。神様だけが霊的な領域を支配しておられます。神様は悪霊を支配しておられます。ローマ帝国全体の中で悪霊崇拝が蔓延していたという歴史的な証拠がとてもたくさんあります。悪霊崇拝に対抗できるのは主イエスによるしかありません。なぜなら、主お一人だけがこの領域に入っていくことがおできになるからです。そういうわけで、マルコはこの記事を最初の奇跡として記しているのです。マルコがこの奇跡を最初に持ってきたのは、もしイエス様にこの領域で力があるなら、二つのことが案に含まれるからです。まず第一に、イエス様がこの領域で力があるなら、他のどの領域にも力があるということ。第二に、神様だけにそのようなことが可能だということ。ご覧の通り、このことは主の身元証明の一部でした。主には権威がありました。主は力を持っておられました。主は権威ある者のように教えられ、そして今ご自分の力を実践されます。もしもあなたが、私たちのこの時代の文化に何が起こっているかに気づいておられるなら、悪魔崇拝がとても顕著になってきていることを認められるでしょう。今日、オカルトの領域で悪魔的で超自然であるという根拠に立たなければ説明できないことがたくさん起こっています。なぜ若い人たちが自分たちを愛してくれる家庭から離れて放浪者の一群に加わり、そして出て行って殺人を犯すのか、 最もな説明がつきません。それは信じられないようなことで悪魔的です。悪霊の働きを処理する方法は一つしかありません。主イエス・キリストの御名によって処理するのです。主だけが悪霊をコントロールすることがおできになります。その実例がマルコが最初に記録している奇跡です。25節から27節。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。するとその汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに論じ合って言った。これはどうだ、権威のある新しい教えではないか。汚れた霊をさえ戒められる、すると従うのだ。主はご自分の権威を教えの中と奇跡の中で実演しておられますが、人々はそれを理解できません。主は彼らが十分に理解することのできない権威を持っておられるのです。28節。こうしてイエスの評判はすぐにガリラや全地の至るところに広まった。マルコは続いて明らかに同じ日の午後の何時かに起こった次の出来事に私たちを導きます。29節から31節。イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。ここに書かれているのは同じ日に主が行われた奇跡です。そしてさらに、その世の次の出来事へと続きます。32節。夕方になった。日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。これから見るように悪魔は一人しかいませんが、悪霊はたくさんいます。33節から34節。こうして町中の者が戸口に集まってきた。イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒し、また多くの悪霊を追い出された。そして悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスをよく知っていたからである。さてマルコはマタイがしたことと全く同じことをしています。彼もイエス様の癒しをほんの少ししか書いていないという事実に私たちの注目を向けさせます。主は文字通り何百人もの人々を癒されましたが、ほんの少しの個別の霊だけが私たちのために記録されているのです。悪霊たちが主を認めたというのは注目に値する興味深いことです。彼らは主が誰であるかを知っていて信じていましたが、もちろん悪霊たちは救われてはいません。主はとても忙しい一日を過ごされました。このように忙しい安息日を過ごされた後の次の朝は、主は当然寝坊されてもよいはずですが、しかし次のように書かれています。35節。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて、寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。忙しい日曜日の後、月曜日に休みを取る牧師はたくさんいます。無理もありません。私も以前はそうしていましたが、そうしなくなってからもう何年にもなります。イエス様は寂しいところへ行って祈るために朝早く起きておられます。これは私たちのための教訓ですとマギー博士は述べています。36節から39節。シモンとその仲間はイエスを追ってきて彼を見つけ、みんながあなたを探しておりますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。こうしてイエスはガリラや全地に渡り、その街道に行って福音を告げ知らせ、 悪霊を追い出された。ご覧の通り、これは福音の始めです。主はご自分の教えによって人々を救いに備えておられます。救いというのは、つまり主の死とよみがえりです。主の教えはあなたを救うことはありません。むしろ主の十字架上での技が私たちを救うのです。主はガリラヤ全土にわたって彼らの街道で教え、悪霊を追い出されたということに注目してください。主はご自分の3年間のミニストリーでガリラヤ全土を回られたのです。この時期にものすごい悪霊の力の権限があったことにもう一度注目します。このような時期は3回あります。一度はモーセの時、二度目はエリアの時、そして主が地上で過ごされた時のことです。さて、この章の最後の奇跡です。すべてが扱いにくい事件で、すべてが違うものでした。次のケースはツァラートに侵された人です。ツァラートはレビ記に見られるように不治の病ではありませんでしたが、命取りになりうる病気でした。確かにツァラートは被害者の外見を損ない、片輪にし社会から除外する悲劇の病でした。40節から41節。さて、ツァラートに侵された人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心一つで私を清くしていただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。この奇跡にはものすごい心理的な面があります。誰もツァラートに侵された人を触ることはありませんでした。この人は何年も人に触られたことはありませんでした。彼自身も誰を触ることもできませんでした。彼の家族が食べ物と飲み物を運んできてそこに置いて去り、彼らが退いた後にこの人がそれを取りに来たのだろうと想像します。きっと家族に手を振るくらいのことはできたでしょうが、彼らの近くに行ったり家族を腕に抱いたり触ったりすることは絶対にできませんでした。でも今主はこの人に触り、この人を清められるのです。42節から44節。するとすぐにそのツァラートが消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時彼にこう言われた。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証しのためにモーセが命じたものを持って、あなたの清めの備え物をしなさい。ツァラートに侵された人の清めはモーセの儀式に従う必要がありました。主はモーセの律法を破られませんでした。45節。ところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。誰にも何も言わないようにする代わりに、この人は出て行って癒しのことを言い広めました。もし何かを広めたいのなら、触れ回り、新聞に載せ、ラジオで流すことです。この人がしたことはまさにそうでした。マギー博士はアリゾナ州での経験を次のように述べています。何年か前にアリゾナ州のプレスコットで集会を持った時のことです。私は冗談でその教会の牧師にこう言いました。もし今週大勢の人たちを集めたいなら、この場所に火をつけることですね。 私が日曜日の夜に説教をしていた時、この牧師が立ち上がって教会学校の方に歩いて行きました。戻ってきて講壇から私を教えるとこう言いました。皆さん、教会が火事です。彼は私たちがきちんと整列して建物から出るようにと言い、その頃にはサイレンの音が聞こえて消防車がやってきました。さて、その週はずっと大勢の人たちがやってきました。教会の集会案内は新聞の裏の方にちょこっとは出ていたのですが、月曜の新聞の第一面に教会での火事の記事と集会は続けられますという確認の記事が載りました。そして一週間を通して群衆がやってきました。それ以降、私は集会を持とうという説教者一人一人にジョークを込めて、その場所に火をつけなさいと推薦したのでした。これは群衆を集めるとても効果のある方法の一つです。まあ、マギー博士特有のジョークだと思いますが、この教会の牧師は本当に火をつけたんでしょうか、それとも、事故で火事になったんでしょうか、そこのところはよくわかりません。この癒された人はニュースを言い広めました。でも彼は主に従わなかったのです。マギー博士はテキサス州での経験を次のように述べています。私は以前テキサス州で自分の説教を終えた後、とても素晴らしいアフリカンアメリカンの説教者の手助けをしに行ってきました。ある晩、彼が説教を終える前にそこに着き、この箇所に関しては今まで私が聞いた中で最も賢明なことの一つを彼は言いました。マルコの福音書のこの箇所を説教して彼は言いました。主はこの人に誰にも言ってはいけないと言われたのに、彼はみんなに言い広めてしまいました。主は私たちに言い広めなさいと言われたのに、私たちは誰にも言わないのです。なかなか良いコメントだと思いました。私が言いたいのは、この清められたツァラートに侵された人の不従順は、今日の私たちの不従順ほど悪くはないということです。私たちは言い広めるべきなのに、誰にも言わないのです。まあ、宣教活動を私たちが熱心にしていないということを、マギー博士は皮肉っているわけですね。それにしても、彼がニュースを言い広めたせいで、群衆が集まり、主は一時的にカペナウムから退かなければなりませんでした。さて、マルコの福音書2章の学びに入りますが、2章もアクションに満ちた章です。実際2章はマルコがしょっちゅう使うあの素晴らしい接続詞、そしてで始まる1章の続きです。そしてという接続詞は小さな言葉ですが、この福音書を一つにまとめる働きをしています。この言葉がいつでも前に何があって、これから何が起こるかをつなげるのです。マルコ2章1節。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。主は数日後にカペナウムに入られたことがわかります。先にも述べましたが、主は本拠地をご自分の郷里であるナザレからカペナウムに移されました。カペナウムは3年間、主の地上でのミニストリーの本拠地となりました。一章で主が町外れの寂しいところに退かなければならなかったことを見ました。なぜなら主が癒されたツァラートの人が、イエス様が頼んだことに従わず、出て行ってすべての人に話をしたからです。それで群衆が押し寄せて主はご自分の働きをされることができませんでした。主イエスが奇跡を行う人として来られたのではないいくつかの理由のうちの一つはこのことです。主は奇跡を行うことがご自分の主要な目的になることを望まれませんでした。この人にも他の人々にも主の奇跡について話してほしくなかったのは、主が来られたのは霊的なミニストリーをするためだったからなのです。主は世の罪のために十字架上で死なれるために来られました。ですからこのような類の宣伝は福音をぼやかしますとマギー博士は述べています。 私が癒しや威厳や何かそういうものを強調する人にやかましく反対するのは、それが馬の前に荷馬車をつけるようなものだからです。私たちの主要な務めは、福音を述べ伝えることです。マルコの福音書のこの箇所で、主がこのツァラートの人に関する大評判のせいで妨害されて、カペナウムをしばらく離れて、その後戻ってこなければならなかったことを見ています。さて、主がカペナウムに戻られて、シモン・ペテロの家にいるというニュースが行き渡りました。2節。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。主のミニストリーは、神様の言葉を述べ伝えることでした。今日もそのように強調されなければなりません。神様の言葉と、そして神様の言葉の完全性と無謬性に強調点があります。このことに関連して私は、神様の言葉に私がもっともっと確信を持てるようにしてくださいと祈ります。私は今日、人々の心と人生に神様の言葉がどのような影響を及ぼしているかを見ますし、私に何をしてくれたかを知っています。その結果として、私は今持っているよりももっと確信を持つべきなのです。時々神様の言葉が誰かの心や人生に影響を及ぼすのだろうかと思うことがあります。私は自分が持つべき信仰を持っていないことを告白しなければなりません。これは神様の言葉であり、神様の言葉が虚しく神様のところに帰ることはないということを覚えていなければなりません。イザヤ書55章11節には次のように書かれています。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。